ご無沙汰してます。久しぶりです。いやまあこの間にもね、僕の、まあ、人生にもいろいろありまして、まあ2日前とかはねノロウイルスに感染して倒れてたんですけど、いやマジで辛くて、ノロウイルスかかったことありますか？もうなんていうん、しんどいだけみたいな、ほんまにしんどいだけみたいな、ほんまそういうこともね、まああったりしたんですけど、まあまあ中でもね、まあ一つメインの山はこの間の、まあ、就労の提出っていうのがあったわけですよ。でまあ提出の、まあ、2ヶ月ぐらい前から本腰をね入れ始めて、まあこれはこれでもなかなか辛かったですね。なんていうの、もう就労やってるだけみたいなもう就労やってるだけやったり、そうしんどいだけやったりみたいな感じで、まあそれだけの期間ありすぎやろ俺の人生みたいな感じなんですけど、まあね、本を読んで、まあそれについて書くわけですけど、本読む人はね分かると思いますけど、まあ、本って読んだ量と理解っていうのが綺麗に比例するわけじゃないじゃないですか。でまあある時ねスッと入ってくるように、まあなんとかテクストといい感じに向き合うというかね、比喩的に言ったらなんていう、姿勢を正すみたいな、まあ、それがマジで大変なの。もうなんていうんだろう、何やってる時ももう常にあるの。もうご飯食べてる時も、息抜きにゲームしてる時も、もうなんか あれそういえばどうか、あれな俺まだ理解できてないよなみたいな、もうめっちゃついてくるやんみたいな。でまあまあそうね、しな、まあそうしないとダメなんですよ。でまあそういう期間が、まあ、人生の中にね、まあ、1年ぐらいあってもいいかなとも思ったりはするんですけど、でまあ要するにね、まあ、僕の場合は、まあ、実験とかじゃなくて、まあ、テクストの解釈っていうのが、まあ、その作業のね、まあ、大半を占めるわけですけど、まあっていうか文学部はまあそれが基本ですね。でやからさ、まあ、例えば心ない人とかにさ、なんかお前らのやってることって結局人の考えたことを調べてるだけで、まあ、その人から自立して、まあ、世界について何か分かってるわけじゃないやんみたいな、それのどこが科学なんですかみたいな感じで揶揄されることもあるわけですけど、まああれですよね、まあ数式とかの抽象的な原理に置き換えてもらっていいですかみたいなね、記号とかね。で、まあ、まあそういうことを言われることもまあ ありますね。で、まあ、それを仮に、まあ、実証主義的な、まあ、感性とか、あとは何ですかね、まあ、ちょっと行き過ぎたその理系マッチョイズムというかねっていうなら、まあ、そういうのがね、まあ、結構まあどうなんやろうね、まあそう呼ぶならさ、なんて言うんですかね、まあなんかまあそれに対する、まあ、なんとか抵抗っていうのが、まあ一つ主眼にあったわけですね。でまあもちろんね、的を得てることも多いわけです。そういう批判っていうのは、そのまあ例えば時間やったら、時間にっていう物理学のね研究をしている人のプロとかが、まあ、批判することとかもあったりするわけで、その単元に関するプロとか、まあそもそもまあ理系の研究者とかって大概賢いんでねまあその的を得てることももちろん多いし、まああと探究の方針とかがね突き当たれば、まあ一緒に考えることとか生産的なねその合流とかもあったりすると思いますけど、まあ、そういうのがさ、まあ一番何が悲しいかっていうのは、まあそういうのにかぶれた、まあ何も勉強してないやつが影響だけ受けてかぶれて、そのマッチョイズムだけ身につけてただただ偉そうになるみたいなパターンもあるじゃないですかお前ガリガリやでみたいなやつが、なんか自分マッチョと思い込んでんのか知らんけど、まあ偉そうになるっていうパターンとかもね、まあ、別にこれは理系がどうとか全く関係ないですけど、でまあでもそういう気風自体は、まあ実証主義的な感性自体は、まあ多分現代にもかなりの程度根付いていて、まあ、それ自体は別に有害じゃないんですけど、もちろんまあね、論破的なさ気風とかさ、まあ、インターネットの議論とかさ、まあそういうのなんていうんですかね、今の社会的な気風と、まあ、ちょっとねうまいこと噛み合っちゃうと面倒くさいことになることも多いみたいなね。ちなみに今僕が言ってること自体全然実証主義的じゃないんですけど、実証的じゃないんだけど、 でもあれなんですよね、他人がボコボコにされてるのを見たりするっていうのがエンタメになったのっていつからなんでしょうね。バカにされてたりするのを見るっていうのはずっとあったんですかね、人間には。まあわかりますけどね、そのちょっとだけ賢くなると他人をスピリチュアルとかね、宗教とか言ってバカにしたくなるみたいなわからんではないけど、まあそれが行き過ぎると、お前誰かをバカにするために勉強してんのかみたいなね、そんなやつも稀にいますよね。でまあそのまあ思想とかでもの側にももちろんこれは非があって、そのポストオナニストとかがね、数式のよくわからない乱用とかをしたとかね、そういう歴史もいろいろあるんですけど、まあ、ソーカル事件とかね、まあ、しょうもないんで調べなくていいと思いますけどまあその辺のね、いろいろまあ歴史はあったんですけど、まあそのこれがね、まあ、言語に関してもまあ論理実証主義っていうものがあったと、論理実証主義っていうのがあったわけです。でまあ前期のウィトゲンシュタインとかもかなりこれに関わってて、でまあ僕は論理学専門じゃないので理解できてないところも多いんですけど、その完全な言語っていうものをもってして語り得るものと語り得ないものっていうものに、そのアプリよりに線を引いちゃおうっていう、まあ、すごく野心的な試みですよね。でまあめっちゃ有名なのが、語り得ぬものについては沈黙しなければならないみたいな、沈黙せざるを得ないみたいな、まあ、そういう標語だけがさ、かなり世間には一般的に聞かれてて、でまあそういうのがなんか教えみたいな、教説みたいな感じで聞こえる人が多いみたいで、なんでか知らんけど今も根強いファン層がいる前期のウィトゲンシュタインなんですけど、まあそこだけね聞いてパッと開いたら、まあ記号とかがブワーって書いてあって、あこれ読まれへんわって思って諦めるみたいなところまでがセットなんですよね。でまあそもそも語り得ぬものについては沈黙しなければならないって、まあ、訳語自体がまあ結構微妙で、言語がまあドイツ語やったらどんなんやったっけな、まあ、ダリューバムスマンシュバイゲンなんですよね。でムスってことはまあ英語で言うマストにかなり近いですけど、まあしていざるを得ないみたいなことですよね。なければならないとかって言うとかっこよく聞こえるんですけど、まあ、義務とかじゃなくて、人間の義務とかじゃなくて別に、まあ、沈黙しているしかないよねみたいな、まあ、そういうことで翻訳者がねちょっとね名言っぽくしたおかげでその謎の人気が、謎の人気って言ったら失礼やな、人気がある部分っていうのは結構多いんですよね。でまあ実証主義はともかくとして、まあ、論理実証主義っていうのは、まあ、かなり記述的なものっていうのにのめり込んで、その言語の、まあ、厳密な、まあ、記号化の方に、まあ、行っちゃったわけですよね。でまあ僕がやりたかったことっていうか、僕がやったことの一部っていうのは、まあ、それがそういう、まあ、方針っていうのが無視してる部分っていうのに、まあ、目を向けようよっていうことですね。なんか俺らが生きてるこの場所というか、その日常の世界で実際にどういうふうに言葉を用いて生きてるのかを見てみようよっていう、まあ、そういう感じの、まあ、自然言語っていうのは、まあ、完全な記号化って結構難しくないみたいな、僕らって意外とコミュニケーションの中で複雑なことしてるんじゃないみたいなまあそんな感じのあれですね。でまあ自然言語にね論理がないっていうわけではもちろんないんですけど、まあ何にせよ、まあ、検証可能性とかさ心理条件みたいなものに、まあ、僕らのコミュニケーションは完全に依存しているわけじゃないっていう、まあ、一つの主張ですよね。まあこれもまあ普通にちょっとだけ話すと、まあ、心理条件とかやったら、まあ、心理条件の心理条件は何みたいな言葉のね言語の中でそれが表現される限り、検証可能性だったら検証可能性の、じゃあ検証可能性は何なんですかって言って、でいつまでたってもそれを繰り返していかざるを得ないから、その有意味なものにたどり着けないっていう意味なことが一生言えないやんみたいな、まあそういうね、まあそのジレンマみたいなものもあるんですけど、実証主義のその、まあ、言語に関する実証主義っていうのは、まあ実際問題としてあって、まあ、それはどういうふうに解決されたのかは僕はあんまり知らないですけど、でまあ探究っぽいよねちょっとこれは。そのまあ、要するに、まあ、実践というか、まあ、プラクティスが、まあ、コミュニケーションの意味の基盤にあると、まあ、そのこうなんだっていうことですよね。その言う意味か無意味かとかじゃなくて、実際に生活の中で俺たちはこの言葉こういう意味で使っているんだっていうことが、まあ、その意味の基盤にあるっていう、 めちゃくちゃ当たり前のことやな、こんなめちゃくちゃ当たり前のことがものすごい発見みたいな感じになったんですよ。これ自体が驚くべきことですよね、ほんまに。でまあこれはウィトゲンシュタインのね、前期から晩年の展開の一見方のね、展開の一部でもあるんですけど、これって風景がさガラッと変わるんですよ。そのこういうものの、その実証主義から、例えばその、まあ、言語の慣習であったり、まあ、実践っていうものに目を向けるっていう、このものの見方の展開っていうのがすごく大きい展開だったわけですね。でそのまあ前期にしても後期にしてもウィトゲンシュタインっていうのは、まあ独画論批判とかね、まあ、やろうとしていること自体は、まあ、そんなに変わらないようにも一見見えるんだけど、そのそれやのに、まあ、前期のウィトゲンシュタインと後期のウィトゲンシュタインっていうのは同じ人やのに、その主張の根本的な部分ではお互い多分話し合うことができないような、まあ弁証法とかって言ったりできると思いますけど、そのもう比喩的に言っちゃえば、その見てる世界がもう違うから、もう両方ともが本音だから、そのそれら自体で話し合うことっていうのが同じ人の本音なのに和解できないっていうか、話し合うことができないって、これ結構面白いですよね。でまあ哲学的な人の場合は、まあ、こういうのは弁証法って言っちゃっていいと思うんですけど、でもこれ今かなり入れ構造になってて時間もなくなるんですけど、これの、まあ、続きの話をね、まあ、すぐにしたいと思います。まあ、これを聞いてから次回に行くとちょっと分かりよくなるかな。いや結構かかるな。